ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
福岡からいらっしゃいますか？
今日出張で来たものです。
はい。 あの4時過ぎにはちょっとおいとましないと。
あ、そうですか。まあ、4時頃にあの瞑想が終わりますから、はい、終わったら、あの、ね、かりましたぐらいですね。あ、そうですね。あの、これ、あの、ポッドキャストで聞いてらっしゃる方も、あの、ね、まあ、あの、さっきも話してましたけども、あの、私は、これ今、あの、今、法話をして、で、その後、瞑想して、で、その後、まあ、質疑応答って、あの、お茶飲みながらいろいろね、やってますけども、まあ、その質疑応答の部分はもちろん公開してないんですけども、あの、ね、この話を聞いてるだけじゃ、どうしても分かりにくい部分って当然あるに決まってますから、でそれをあの質疑応答の時に、みんなでいろいろ話してます。でそので例えばでも先週例えば話し合ったことを、受けて、まあ、私が今週それを法話の中で入れるっていう、ね、そういう形を、は取ることは取ってはいますけども、つまり、みんながあの皆さんが分かんないことをあのみんなで話し合って、でそれである程度、なことが、ね、明らかになって、でそれをまた私がこういう方が今私が一人で喋ってることの中に、ね、入れていくことで、まあ、なんとかフィードバックを、してるっていう、ね、あの面も あって、まあ、それはあの これは私が勝手に喋ってたって意味ないんで、あの あくまでも皆さんに理解してもらうっていう目的のために、ね、話してるんであって、それでだからどの程度理解してもらえてるのか、あるいはどこが分かんないのかっていうようなね、あのことをあのいろいろ、フィードバックしながら、やってますので、うん、まあただそのポッドキャストだけ聞いてるとね、まあ、まあ聞いててもらってても、まあただ私しゃべりっぱなしじゃなくて常にみんなとのチェックは入れてるってことを言いたいんですけども、それでもねやっぱり限界があるんで、それぞれいろんな疑問とか分かんない点が山ほどあると思いますから、あのそれを抱えながら、ね、あの一度あの、一般の方に来ていただいて、そのお茶を飲みながら質疑応答という形で、やれば、ね、それがお互いにあのいろんなことが、ね、見えてくると思いますので、ぜひ。それと、ですね、この間も言いましたけども、あの5日間のね、接心を毎月これからやることになって、それはだいたい毎月の第1日曜日を挟んだ、金曜日から火曜日っていうことにしています。それで6月は6月の1日が、日曜日なので、ってことは5月の30日の金曜日から始まって、6月の3日の火曜日まで、やるっていう、あの一応ことにします。 ですから、今度の金曜日から、ね、始めます。あのその案内は、まあ、大体この間と同じですけども、またあの私のブログ、あのポッドキャストのブログの方にきちんとスケジュール載せますので、それ見てもらったらいいです。でそれであのその、この間も言いましたけども、この間終わった時に言いましたけども、あのまあ、ここは全然一方は小さいからあんまり大人数は泊まれないんですけども、まあ男性5名までだったらなんとか泊まれますんで、あの今は暖かいし、ね、そんなに布団とか、まあ布団もちろん全部あの冬でも十分なぐらい布団もありますけども、あの 5、6名までだったらあの泊まれますんで、あのもし泊まりたい人は、早めにちょっとあのメールかなんかで、ね、あの予約入れて、あのそれ以外の日帰りで来る人は別に予約とかいいですから、あの自分が、来れる範囲で、来てもらってね、あのお昼とかも、自分でお弁当を用意してもらいますから、別に、気にすることないですから、そうしてください。だから毎月1回、接心、これは集中的に座禅をするので、たくさん座禅したい人はぜひ参加してください。ただあのもちろんね、座禅の仕方とかいろんな疑問とかが当然あると思いますから、まあなるべくあのちょっと短い話ぐらいはちょこちょこと入れていく行こうと思ってます。まあそれはその来てる人の状況を見ながら、ね、それとあと いろんな瞑想についての質問とかも当然出てくると思うんですけども、それは、夕方にそういう時間を設けますから、まあ、一日瞑想して、その時に、いろんな疑問が湧いてきたら夕方に質問してもらうというね、まあ形にしたいと思いますから、ぜひ、参加してください。ですね、それで今日のね、今日の題名は、さまざまな、さまざまな混乱と混乱と誤解にしてください。混乱と誤解。さまざまな混乱と誤解の根底にあるもの。根底、根っこの底って。さまざまな、混乱と誤解の根底にあるものって。大にしてください。もう題だけって大体と思うんだけど、2月にインドから、2月の初めにインドに戻ってから戻ってきて以来、ね、ずっといろんなことを話してきて、で、本当に、特に3月以来ね、この地球全体がものすごい変動が起こりつつあるのでね、それと、連動しながら、ずっと話をしてきて、で、まあ、5月に入ってね、単に人間界の話だけで済まなくなっちゃって、自然界でも大きな2つの災害が起こって、でそれがよりによって2つの問題のある国が起こってしまったんでね、当然でそれは、この間のメールにも書いたですけども、単にね、そういう自然災害が起こって何万人の人が亡くなったっていう、そのこと自体はものすごく大変なことですけども、それはこれから先ね、起こってくることの前兆に過ぎないっていうことをね、みんなが不安に感じてると思うんですけども、だからそういう意味でね、今大きな問題が地球上に起こってるので、それと連動しながらの話をまあずっとしてきたんですけども、ただね、ちょっとあまりにも話がいろんなところへ飛びすぎたんで、でこの間のセッション終わってからはちょっと、ちょっとまとめの、つつあるんですけども、で2週間前はね、ウォーキングメディテーションということを中心として、どういうふうな実践をしていただきたいか、まあ、ウォーキングメディテーションは今まであまり話したことなかったから、ウォーキングメディテーションについてかなり時間とって話しましたけども、まあ座禅ですね、シッティングメディテーションの方も全く同じことで、それを、やっていただきたいということで、2週間前にお話しして、で先週はね、私が今までちょっと言葉を濁してきたことについて、まあちょっともう、いろいろこのポイントを押さえない限り前へ進めないっていう、とこがあったので、まあ、この間、その点について、触れたんですけども、まあ、それによって、なんていうかな、余計混乱が広がっちゃったかなっていう、ね、気もするん で今日は、今までの、ね、話、今までもう私がまあ一方的に話してきて、でまあ、さっきも言ったようにお茶の時間なんかにでみんなで話し合いますから、そのフィードバックですね、どうしても分かんないとか、いろんな疑問質問が出てきて、そういうことを受け止めながらね、みんなさんに、理解してもらってない点、あるいは誤解してる点、あるいは混乱してる点、いろんな点があると思うんで、そこをね今日は集中的にお話ししていきたいと思います。だから今日は別に新しいことを話す予定はないんですけども、今まで私としては皆さんに分かってもらえるというような話、ふうに話した事柄でもなかなか伝わってない部分とか、ね、当然あると思うので、それをもう一回ね、話します、ね、それで あのちょっとねきっかけとしてあのこの間もこの間の最後の頃にねあの池田明子さんのこのリマークっていう本を引用しましたけども、今日もねちょっと、このねリマークっていう本を非常にあの面白い本でねあのトランスビューっていう本屋さんから出てますけども、まあ彼女が、ちょっとねメモを書き留めていったようなもので、長い文章じゃ全然ないんですよ。本当に短いメモですね。短いメモを、書き留めて、まあただあのきちんとしたあの雑誌に発表していったんで、まあそれ、まあ、100% プライベートでもないんですけども、かなりプライベートなノートみたいな形ですね。あのこういうノートを書き留めてる人って多いと思うんですけども、それをもうちょっとまあ世間で発表できるぐらいにまでもうちょっとしてますけども、それでもやっぱり非常にプライベートなあのノートってことですね。だから非常に短い言葉だからどうにでもあの解釈もできるし、いろんな読み方もできるし、あのそしてこういう言葉をめぐって、ね、あの今日の主題である、混乱と誤解というものが山ほど湧いて出ちゃうというのも、もう目に見えるわけですけども、まあ、そういうことも踏まえながら、ね、あのちょっとね今日は導入としてあの一節だけ引きますね。あの53ページにありますけども、1998年3月のところですね。29番なんですけども、人は自分に理解できないことを反射的に否定する。何じらは何じらの測る測りで測られるであろう。その人の限界確保して自ら引く考える喜びとは道を知る喜びである。もう一回読みますよ、人は自分に理解できないことを反射的に否定する。何じらは何じらの測る測りで測られるであろう。その人の限界自ら引く考える喜びとは道を知る喜びである。あのねそれとポッドキャストだけを聞いてる人にもう伝えたいんですけども、あの私こうやって、まあ、いろんなね、まあ、今日はこれちょっとあの池田さんという哲学者の文章を引いてますけども、まあもちろんあの仏典とか、ね、あのいろいろ引用したり、ハンさんの詩を引用したり、ね、あの しながら話してますけども、だからそういう引用した詩とかあの経典とかそういうものは大体、これ終わった後ね、みんなさんに出すメールの中に、入れて送ってるんです。だからまあ私からメール受け取ってる人はあのそれを読んでもらったら分かると思うんですけども、あの私のメール受け取ってなくて、ポッドキャストで聞いてる人はあのちょっと分かりにくいと思うんで、あのメール受け取りたい人はちょっとあの私のこれ連絡してもらったらお送りしますので、メールアドレスにただ入れるだけですから簡単ですから。でまああの、ですね、あのだから例えば今私が読んだ4行のとこね、あのそれを明日か明後日に出すお出しするメールの中にちゃんと書きますので、あの そのメールを受け取ってる人だったらあのもう一回あの読めますから、ね、もしそういうメール欲しい人は連絡してください。はい、それでね、あの結局ここなんですよ。あの人は自分に理解できないことを反射的に否定するっていうねこれを言ってしまったらもうおしまいだけどあのでそれでね、これ次がカッコしてあるんで誰かからの引用なんだけど、これちょっと分かんないんですけどね、何じらは何じらの測る測りで測られるであろうって、ね、これ分かりますかね。要するに、自分たちがそれぞれにメジャーを持ってるわけですよ。物差しとかね。でそしてその物差しで、あこれは何センチとか、あるいはそれが体重計だったらこれ何キロとかね、いうふうにして、でその物事を理解しようとするわけですよ。自分の物差しでも、ね、いいですか。だから自分はすでに物差しを持ってるわけですよ。でその物差しに従ってある物事を理解しようとするわけね、我々は。
ね、でそれで あこれが35センチって武蔵が指した、あこれはこの私が目の前にしているものの本質が35センチなんだとかね、あるいは体重計ってものを持っている人だったら、あこれは75キロなんだとかね、いうふうにして、なんか物事を分かったような気になるんですけども、それはじゃああなたが持っているその物差しがどうして正しいと言えるんですかっていうね、そういう話に戻ってきたんですよ、ね、でその人の限界を自ら引いてしまう、で考える喜びとは道を知る喜びである、で考えるってことを、ね、池田さんよく使われるんだけども、この彼女が言う考えるというのはただ単に頭でこのシンキングのことでは全然もちろんなくて、そうだったら全然意味がない話になってしまうんですけども、だからこの間の続きから言えば、そのこの間ね、まあ、謎の、X っていう話をしましたけども、それを理解しようというね、することが、なんていうかな、それが考える喜びであるという、ね、ことなんだけども、まあ、これもね、まあ、ちょっといくらでも話せるんだけども、これちょっと導入部分としてね、入れていくのは、で、ドミブルのみ使いますね、今のところね。で、どういうことかというとね、まあ、今日のテーマは、いろんな、私が今まで話してきたことをより深く分かってもらうため、あるいは誤解を解いてもらうため、あるいは、混乱を、なくすために話すんですけども、結局その、ずっとね、皆さんといろいろ話をしてきて、まあ、私が話をして、でそれを、どういうふうに受け取ってもらったかということを、ね、の話をしてきて、やっぱり感じるのはですね、結局その、まあ、今日も池田さんが指摘しちゃったけども、その我々はすでに物差しを持ってるわけね。で、あるいは、まあ、今までも私物差しってことはあんまり使ってこなかったけど、今までは私は概念とかね、そういう、言い方をしてきて、物事の枠組みですね。で、それをまず持っていて、で、問題はその自分が持っている概念そのもの、あるいは自分が持っている物差しそのものについて問題視はしないんですよ。で、すでに持っているものをね、これについては全然問いかけることなくて、自分の物差しそのもの、ね、でそれでその物差しそのものを使って、あこれは何センチ何センチ何センチって、あるいはこれがいいとか悪いとか、あるいはね、っていうような風にして物事を理解しようとしている。だけどもそれはそうすることによって何がわかるかっていうと、結局それはかなさんはかなさんの物差し持っていてね、望月さんは望月さんの物差しを持っていて、でそれでかなさんで問題はね、かなさんはかなさんの物差しがどういう物差し持ってるかが見えない。これ別に話これみんなはみんなそうなんですよ。で望月さんは望月さんの物差しを持ってる。だけどもそれは自分の物差しそのものがよく見えない。でその物差しを通じて世界を理解しようとするわけ、ね、でそれでなんていうかな、だけども結局それによって患者さんが世界を理解できたか、望月が世界を理解できたかってことじゃなくてね、結局患者さんの本質っていうのはどこにあるかっていうと、患者さんが持ってる物差しでありね、望月さんの本質は物差し、望月さんが持ってる物差しであるっていうことになってしまうんですよ、ね、でこれは例えばね、まあこれは非常に今ね、なんていうかな、今日の話はね、今日は別に新しいことを話しません。そうじゃなくて、 我々のその私がずっと今まで概念概念って言ってきたことそのものをね、もう一回ちょっと反省しましょうっていう、ね、それがどういうふうに、機能 してしまうのかっていう、ね、あのことだから、それは今日の話はね、あのなんていうかな、自分のことを振り返りながらあの聞いてもらわないと絶対に分かんない話なんですよ。でこれどういうことかっていうとね、例えば、これもずっと、まあ、ちょっと今一般論として話してるんですけども、その例えばね、その自分が持ってる物差し、っていう一つの例としてね、例えばあの瞑想っていうものはこうあるべきだっていうね、そういうふうに思い込むわけですよ、ね、それで瞑想することによってこういう瞑想体験が得られるっていう、そういうふうに、思い込んで、でその瞑想体験を欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいっていう思いがあってね、でそれで勝手に頭の中で思い描いた瞑想体験っていうものがあって、でそれでそれに、そこになかなかたどり着けないから、あのたどり着くための瞑想メソッドってことが非常に重要なことになってきて、でそれであの瞑想メソッドって言ったって大雑把に言えば何とかメソッド何とかメソッドっていうのがいろいろあってね、でそしてある一つの何とかメソッドってものでもあのいろんな先生がいるからね、あのビルマの先生、タイの先生、スリランカの先生、あるいはチベットの先生、ね、日本の先生、中国の先生、韓国の先生、まあ、たくさんいらっしゃって、でそれで、そういう あるものをね、ある正しいメソッドを選んで正しい先生についていけば、この自分が欲しがっていた何かに、を得ることができる、ね、そういう枠組みをまず自分の心の中にあって、でそれで、その欲しい欲しい欲しいっていうものの延長上に何かを求めていって、でそれで、そういう思いがあって、そういう枠組みがあって、でそういう欲しい欲しい欲しい欲しいっていう、中で、それでメソッドにあるいは先生に出会うじゃないですか。そしたらばその人はどう判断するかって言ったらば、そのメソッドがその先生が自分が欲しいものを与えてくれるかどうかっていう判断をするわけでしょ。でそれで何て言うかな、もうそれだけでも完全に頭がいっぱいになっちゃってるから、自分の頭の中に何かが欲しいっていう欲しいもののイメージがあって、欲しい欲しい欲しい、じゃあその欲しいものをどこを通ればね、誰からあれば与えられるのっていうね、そういうふうに頭がいっぱいになっちゃって、もうやすさもさしてしまうっていう話じゃないですか、ね、でそうで私がねずっと言い続けてきたことは、あなたが持っているその枠組みそのものが問題じゃないのっていう話なんですよ。わかります？わかる、ね、だからその皆さん、私らが持っているその枠組みね、だけどもそれは枠組みっていうのはさっき言った物差しだから、その物差しでもって、結局物差しでしょ、こうまず欲しいものがあるわけですよ、ね、でその欲しいものをこのメソッドは与えてくれるかどうか、この先生は与えてくれるかどうかってことでチェックするわけね。でこのリトリートは、この瞑想会は、この法話会は、ね、この瞑想センターは、この聖夜堂は、このリンポチェは、ね、っていうふうにして自分の物差しをこうやって当てていくわけじゃないですか、ね、でそれでもって でその人が絶対に気にも留めないのは物差しそのものなんですよ、ね、でその人が気にずっとその人 の注意の全てを占めてるのはその物差しでもって当てている、ね、その相手そのものですね。それがこれが合うかどうかね、これが本当に自分の目的に 叶えさせてくれるかどうかね、あのということで、やってるわけね。だけども自分が持っているこの物差しそのものをもう一回あの見つめ直すっていう、ね、あのことは絶対しない。で、あの、で、例えば私なんかが、あなたが持ってるこの物差しの問題じゃないのって言ってもね、そうすると、あの、その、そういうと、まあ、私が、その人が欲しい何かを、あ、明らかに与えてくれないじゃない。私そんな人に与えるつもりないからね。あの、だから、うん、この物差しに合わないっていうことになってしまうわけです。だけども、あの、本物の、ね、先生たち、これはあのテラバーダだろうが禅だろうが、チベットだろうが、ね、本物の先生たちっていうのはもうそこの部分しか問いかけていないんですよ。本物の先生たちでなんとかメソッドにこだわる人、あのなんかなんとか瞑想体験にこだわる人なんています？そんな人は私知らないですよ、ね、大抵ほとんど本物の先生たちがみんなにあのお弟子さんたちに生徒たちに一般の人たちに問いかけているのはまさにあなたが持っているその物差しそのもの、それをもう一回問い直したらどうなのかっていう、あのそういう話なんですよ。で、それをあのその本物の先生たちはそれぞれ、ね、あの実に、個性的な言葉でもってそれを表現しているわけで、ね、その物差しということで、例えばこの、このケンセリン、コンサーケンセリンたちっていうね人なんかだと、はもう本当にその構造が見え見えに見えちゃうから、どういうことを言われるかっていうと、あのイーチエゴスバージョンオブダルマとかね、言う方をされるんですよ。要するにバージョンでしょ。バージョンというのはあの Windows のバージョンいくつとかね、そういうアップのバージョンですよ。で、要するにそのある人がね、なんか自分は、仏教の勉強している、瞑想している、まあリポジだからチベットの先生、まあチベット仏教を勉強しているとかね、あの言うんだけども、でそれでなんかチベット仏教をなんか客観的に、勉強している、修行してるっていうようなことをね、あの主張するんだけども、でも結局その人がやってるのはその自分が持っている物差しを、チベット仏教のチベット仏教っていうものに当てて、ね、でそれで、いいの悪いのって言って、でそれでその結果最終的に何ができちゃうかっていうと、その客観的なあのダルマではなくてね、エゴズバージョン、ね、その人のエゴに、よって作られたあのダルマが、あの結局最終的にできてしまう。でこれはあのこれはね本当にもう恐ろしい話でね、あのなんていうのかな、そのうん、だからそれがまさにね、あの仏教って言って無我の教えとかね、なんか言って、あのまさにそのことそのものを問題にするのが仏教の教えの核心の部分にあるのに、ところが、仏教っていう教えすらね、あの自分のそういう物差しを通して理解する、あるいは何かを得ようとするっていう、あのことをやってしまうのが我々だ、ね、だからそれで、本当の先生だったならば、自分の弟子たちが、自分の生徒たちがそうしているの見えるからね、もうバッサリ、切っていくわけですよ、ね、でこの間も、ずいぶん一月かもっと前かな話しましたけども、賢治の時はね、リンポチェっていうのは、あるいは先生っていうのは、アサシンっていうね、暗殺者じゃない、暗殺者であるっていうねあの何を暗殺するかって言ったらば、生徒や弟子たちのエゴを暗殺するという、ね、あの壊すという、ことを まあ、言われるわけですよ。で、どんな伝統でもね、チベットだろうがテラバダだろうがあるいは禅だろうが、そういう先生たちが弟子のエゴをどうやって朝し、まあ、暗殺していったか壊していったか、でそれはなんていうかな、それぞれその場その場で状況に応じてだから、非常に具体、なんていうかな、生々しい具体的な、ね、やり方があるわけですよ。例えば見られたと、マルパか、ごめんなさい、見られたが、ね、人何人もこ、ね、あれブラックマジックであれしちゃった後、マルパのとこへ行って、でマルパがその、見られたのものすごい深くて重たいカルマをね、取り除くために徹底的にある意味いじめたわけですよね。表面的に見ればね、大きな塔を建てたすだと思ったらそれを壊させてね、それを何回も何回もやって、そうすることによって、見られたが持っているそのエゴ、見られたが持っているその物差しそのものね、を、壊していった。まあもちろんね、見られたビナーの人は最初からなんか自分のエゴに沿った何か求めているわけじゃないわけですよ、ね、散々いろんなことがあってブラックマジックもしてしまって、ね、それに反省に立って本当のダルマを求めたんだけども、それでもやっぱりその以前にやってしまったカルマがあまりにも重たいんで、ね、それをまず、きれいにしなきゃいけないというんで、マルパはそういうふうに、ことをしたわけですよね。で、でそれはマルパとミラルパとの間だし、で禅宗の伝統の中でもいろんな話があるわけだし、ね、あるいはお釈迦様、まあ、それこそお釈迦様でも、弟子たちの状況にしてね、さまざまなことをされたわけですよ、ね、だからそういうその本当の、ね、先生にがいて、その本当の先生が自分の弟子たちや生徒たちのそのがそういう、エゴズバージョンのダルマですね、自分の自我をエゴを喜ばせるような形のダルマを求めて いっているんだったら、それをパサッとね、切ってしまう、ことを実際にするから、だからそういう本物の先生の弟子さんいや生徒たちは、まあ、自分の行為、によって、その間違った方向に走らないで済むわけですよ。ところが、まあ、もちろん、ちょっとでも、ね、変な先生、間違った先生がいたならば、全く逆の方向で、ね、その自分の生徒や弟子たちのエゴが喜ぶような形の何かを与える。でそれはその弟子や生徒のエゴは喜ぶものだから、欲しがってるものだから、当然生徒や弟子たちは喜ぶんだけども、ね、だけども結果としてどんどんどんどん間違った方向に行ってしまう、ことを、まあ、今非常にまとめていっちゃってますけども、結局そこら辺が、本物のダルマ と、まあ、偽物と、ね、分ける、とこなんですけども、それは単になんか教義がどうのこうのとかね、教義をうまく理解できないとかそういうレベルの話じゃないんですよ。ちょっとでも普通の知性のある人間だったらね、そんな仏教の教義を間違えることはないんですよ。ちゃんときちんと読みさえすればね。だけどもなぜみんながおかしなことになってしまうかっていうと、そのやっぱりその自分が持っている物差しを問いかけないで、全然それを気にしないで、でその自分の持っている物差しに、物差しで持って全てを測って、でそれで何かを理解しようとして、何かを得ようとして、それことによってずれていってしまうという、ことなんです。だから本当の私がずっと言ってきたことをね、あるいはこういう健全人とかジョン・キューバー・ディムズとかね、あるいは前週だったうちの小城氏とかね、そういう本物の先生たちが言っているのは、みんなが持っているこの物差しそのもの、それを きちんとチェックしなさいっていうことしか言ってないんですよ。だからそれをチェックさえすれば、大体なんていうかな、落とし穴に落ちるのは避けられるんですよ。ところがなぜみんながズブズブ落とし穴に落ちてしまうかというと、結構その物差しそのものを問う、物差しそのものについて問題視するという、ね、その発想がないわけ。だから結局これはもう発想の問題だから、私がね今まであんまりその瞑想メソッドとかについて喋ってこなかったのは、なんていうかな、やっぱりみんなが自分がもう強烈な思いで物差しを持っててね、でその物差しでもって、例えばまあもちろん私もビルまでやったからメソメソッドのいろんなものを持ってますけども、それをみんなの持ってる物差しでもって当てられて測られてしまったらば、これはなんていうかな、瞑想メソッドを日本に伝えて、それで、みんなが仏教を理解できる方向に行くかっていうと、私は非常にそこを疑問に持ってて、ね、なぜかって言ったらば、結局瞑想メソッドもはっきり言います、瞑想メソッドですらエゴの欲望の対象になってしまうんですよ。まあ、はっきり言います。これはポッドキャストに聞いてる人にも言いたいことなんだけども、私が今までね、瞑想メソッドについてあんまり言ってこなかったのは、皆さんもう一回聞いてください。瞑想メソッドが我々のエゴの欲望の対象になっていないかどうかっていう、ね、そこをチェックしてほしいんですよ。それがそこなのね。だからそこのポイントを外したところで、あるいはそのポイント、そこを見ないで、そこを、問題視しないで、メソメソッドの具体的な、それはメソメソッドの具体性のやり方ばかりですからね。そこを不問にして、そこを問わずにして、それでもって、この、何か欲しい、あるいはこの自分の物差しでもって測るね、でもってメソメソッドに出会ったとしたらば、たとえそれが正しいメソメソッドであったとしても、非常におかしなことになってしまう。それを瞑想する人にとってもおかしなことになるし、あるいはこのメソメソッドのが日本で紹介される過程が非常におかしなものになってしまうし、でその結果としてメソメソッドそのものには何の罪もないんだけども、そのメソメソ罪もない、あるいは 100% 正しいメソメソッド、お釈迦様からダイレクトに来ているメソメソッドですら、かえって人を不幸にするきっかけとなってしまう。それはメソメソッドそのものが悪いんじゃなくて、こちらは私受け取る側の問題なんですよ、ね、その受け取る側に、その欲しい、ね、あるいは自分が勝手に作り上げた物差しでもって、測っていくっていう、そういう態度、そういうあり方がある限りは、たとえそれがブッダ直伝の正しい瞑想メソッドであったとしても、かえっておかしなことになってしまう。だから私がずっと言ってきたことは、メソメソッドのその細かい具体的なあり方を問う前にね、自分一人一人、我々一人一人が持っているそういう物差し、そういう、枠組み、そういう概念のあり方、概念の枠組み、あるいはそういう、まあ、欲望といったら言い過ぎかもしれないけども、それをもう一回問い直そうよっていう、ね、そういうことなんですよ。で、そこをしないで、やると、そういうそこをね問うことなしに、テラバダナ、テラバガタが伝えてきたたくさんのメソメソッド、あるいはチベット仏教が伝えてきたいろんな あのメソメソとね、あるいは禅宗のね、公安禅、四方田さんね、いろいろあるけども、やっても結局それはあのおかしなことになってしまう。それが非常に皮肉なことでね、四方田にしたって公安禅にしたって、あるいはあの俗禅にしたってね、マハムドラにしたって、あるいはいろんな感想文にしたってね、あるいは、テラバダのサマタ瞑想、ヴィパッサナ瞑想にしたってね、全ての目的はそういうことを乗り越えていくためのものなのに、なのにあの逆な結果を生んでいってしまうっていう、ね、でだからそこであのその瞑想の先生が本当に正しい先生だったらば、ケンゼリンポジェとかね、そういう先生だったらば、その弟子たちの生徒たちのその、を見抜いちゃうから、で そしたらもう一気にその生徒のエゴなり何なりをね、暗殺者として、アサシンとして暗殺するね、あのことをするから、あの正しい、大丈夫なんですよ、ね、特に、まあ、ケンゼリンポジェなんてものすごい強烈なキャラクターだから、まあ、で強烈なキャラクターの西洋人 もあの、ね、あのすぐに完全にことも扱うこともできますけどね、あの、そこを、ね、あの気をつけてほしいんですよ。だからもう、だから、まあ、ちょっと待って、これ今はあのまだ 前振りなんですけども、あのそういうね、あの仏教の場合は、何かをさ、仏教を勉強しよう、ね、お経典を読もう、あるいは瞑想しよう、あるいは瞑想会に行こう、あるいは法話会に行こう、あるいはなんとかリトリートセンターに行こう、あのリトリートに参加しようね、あのそれは大いに結構なんですよ。結構なんだけども、大いに結構だし、あのどんどんやっていただきたいんですけども、あるいはまあ日本だけじゃなくてね、もうビルマ行っちゃおうとかね、あのタイ行こう、スリランカ行こう、あるいはまあ間違って無理行ったとしても、ネパールやインドにあるチベットの寺へ行こうとかね、あるいはまあ日本のどっかの禅寺に行こうとかね、あるいは小屋さんに行こうとか、まあいろいろあるとしても、そういうことをするその時の、特にまず思ってほしいのは自分自身のことなんですよ、ね、でよくまあ私も散々あのどこの瞑想センターがいいですかとかね、あのよく聞かれるんですけども、まあ、もちろんビルマだとビルマ、インドだとインドの瞑想センター紹介できますけどもね、だけど、どこに、あのいい瞑想センターがあるのかっていうような情報を探し求めるのは大いに結構なことなんだけども、その前にね、自分が一体何のためにそれを求めているのかっていうところをもう一回問い直してもらいたい、あるいは問い直してほしい、あるいは問い直す必要があると、ね、と私は思うんですよ。そうじゃなかったらば、最初の第一歩が間違えちゃったらば、最初の第一歩が間違えたならば、その先にどんな努力をしたってね、どんどんどんどん、努力すればするほど真理から遠ざかっていってしまうっていう、ことになりますから、ね、そこを気をつけてください。つまり自分が持っている物差し、それによって実はその人自身が測られてしまったという、結局カーナさんの本質をカーナさん持ってる30センチの、ね、あの物差しだったらば、30センチの物差しはカーナさんの本質であるという、ね、ことで、カーナさんはその30センチ物差しを当てて、あこれ15センチ、あこれ18センチとかね、測ってなんか物事を理解したように思うかもしれないけども、実はそうではなくて、そうすることによって実は物事が何センチかが分かったんじゃなくて、カーナさんという人はどういう人かが実は分かってしまうという、そういう話なんですよ、ね、だからそこが分かれば実は瞑想も一気に分かる。なぜかって言ったらば、そのまあね、これも瞑想メソッドの皮肉の一つはね、さっきも言ったように欲しい欲しい欲しい欲しい、なんとか体験欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいって、ね、 その欲し、ね、その自分がどうしても欲しい何とか体験を与えてくれるのが何とかメソッドだ、何とか先生だっていうふうにしてやすさもさするんだけども、全然うまくいかない。で、全然うまくいかないと当然普通考えるのは、これこのメソッドが悪いから別のメソッドにしなきゃとかね、あるいはこの先生がダメだから別の先生にしなきゃとかね、だから日本ではダメだからどっか学校行けばいい先生がいるとかね、そう当然思うじゃないですか。だけどもそうじゃないんですよ。やっぱりその欲しい欲しい欲しい欲しいっていうまさに思いによってその人が深い瞑想に入っていける。皮肉でしょ、めちゃくちゃ皮肉なんですよこれはね。だからそのなんていうかな、そのまあこの間から我々は眠るってことですら、ね、自分の意思によってはできないってことを、ね、言ってきましたけども、ある人が一生懸命頑張って頑張って頑張って眠るぞ眠るぞ眠るぞって、ね、すればすることを目が冴えてきちゃって眠れなくなるようなもんで、その瞑想っていうのも本当に不思議なもんで、なんか欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいっていうことによってまさに、はい、瞑想の深いところに入っていける。非常に皮肉なんですけども、じゃあ怠ければいいのかっていう話でもあらなくてね怠けてもう何も瞑想なんかしないしなくていいんだとかね、怠けは怠けに過ぎないんだし、だけども欲しい欲しい欲しいっていうようなタイプの努力だったらばそれは努力にもなってないっていう、ね、非常に微妙なところなんですよ。で そこさえ抑えれば例えばアナパラントのメソッドでね、はい、入る息出る息、次は入る息が長いか短いかとかね、短いとこ長い息の始まりと真ん中と終わりを見るとか、ね、そういう前もちろん具体的なやり方って当然あるけども、そういうことももちろん大事なんだけども、ね、だけどそのまさに自分が深い瞑想に入っていけない、自分深い瞑想に入っていくのを妨げる最大の原因が皮肉なことにそこにあって、その最大の原因を取り除かない限り、そんな多少のメソッドをどうこうしたって全然それが役にも立たないっていうことなんですよ。だからそこを私がずっとね言ってきたことは、何も私瞑想教えたくないわけでもないし、あるいは瞑想なんかしなくていいよなんて言ってるわけでもないし、あるいはなんていうか瞑想体験っていうものが深まるなんてことがないとか、そんなこと言ってるわけでもないし、あるいは瞑想体験っていうものは存在しないなんてことを言ってるわけでもないし、でもちろん存在するし、ね、普通の思いによって突き動かされたようなあり方、精神のあり方の時は、体験できないようなことをもちろん体験するし見るし聞くし、ね、なんだけども、だけどまさにそういうことを、そういう深い瞑想体験にの中に入っていくのを妨げている、邪魔している最大の要素ですね。それを見てほしいっていうことです。だけどもこれがねまた皮肉であって、これがね我々のエゴの皮肉なんですよね。なんていうかな。でこの仏教を勉強する、仏教の瞑想をするってことの何とも言えない皮肉な構造っていうのは、その、なんていうかな、まあよくね、これ、母さんがよく使う例えだけども、警察、ある警察の所長さんがいてね、で、なんとか、その所長さん頑張って、泥棒を捕まえようとした、ね。そしたらば、捕まえてみたら自分だったっていうね、いう、ことなんですよ。要するにもう言うとね、我々のエゴっていうものがあって、そのエゴが何か欲しがるわけですよ。だけどもその その星が欲しい何かを得ようとしてあらゆる努力をするんだけども、どうしても手に入らない。なぜかって言ったらば、何が邪魔してるのかって、自分そのものだったっていうねっていう、あのそういう非常に皮肉なわけね。だからその我々のエゴがあって、そのエゴが何か欲しいものがあって、でそれ を得るっていう、まあ世間のほとんどのことはそういうその構造で成り立っているわけじゃないですか、ね、だけどもこの構造そのものがもう仏教の場合は成り立たないっていうか、あるいはその構造そのものを見ていくのが、ね、仏教の構造を勉強する、あるいは修行するってことの意味なんですよ。で 今日は誤解と混乱、混乱と誤解を避けるための話をしてるのは余計また混乱するかもしれないけども、あのそれはね、普通考えている、ことじゃなくし、あるいは普通考えている発想じゃないし、その普通考えている考え方あるいは発想そのものをもう一回問い直そうよっていう、ね、そういうことなんですよ。仏教の問題の、仏教を勉強する、仏教の修行することの難しさっていうのは、ってことなのね。でそれでね、はい、まあ大体あれ今のはちょっとまだ前振りだったんだけど、時間なくなってきちゃったんだけど、でそれで、今日はいくつかその代表的なあの誤解とか混乱とかを、ね、解きたいと思って、で、まあ、今日話をしてるんですけども、まあまあ、大体今の話で半分大体話せたと思うんですけども、それで一気にまた王様の話をしますけども、あのダリアモーがね、あの今、ロンドンにいらっしゃるんですよ。もうまだいらっしゃると思いますけど、ね、で、あの宗教、指導者たちと会って、まあ、あの世界の宗教指導者とね、ミーティングするというのはもうずっとここ何十年されてきたことですけども、でそれであのイギリス の, あのブラウン首相 が,、ね、が結局そ の, あのブラウン首相 の, その、まあ、いわゆる政府の場所であの会うんじゃなくて、そのどこかでしょうかね、あのイギリス国教会の長でしょうかね、あ の, の要するに宗教者が集まる場所でにブラウン首相があの出かけていって、そこで王さんと面会するというあの形を取ることによって、まあ、あの中国からのいろんなことを避けるということを、まあ、されたんですけども、まあ、これは、まああのこれについて話したいんじゃなくてね、でその時ね、ちらっとニュースでもやってたとやっててあのたんですけども、王様がまた、まあ普段と変わらないことをおっしゃったんだけども、非常にね、あの普通に聞いたならば、まあ、当たり前のことを言ってるし、なんだけども、大体ね、問題の本質が大体そこら辺にあるようなことを言われたんです。どういうことを言われたかというとね、まあ、王様がうまくするあのイギリスで生人の集まりに集会へ出て行って、出かけられて、で特にその、まあ、なんか単にあのチベット仏教徒みたいなあの仏教勉強してるとかねという人じゃなくて、もうちょっと一般的なイギリス人あるヨーロッパ人を前にして王様がお願いしたことは、ね、あのもちろん、エコノミー、ね、経済というものももちろん大事でしょう、ね、でこれは何言ってるかというと、そのヨーロッパ と,、中国との間に非常に経済的関係というのはものすごく強いものがあるから、あのだからヨーロッパが中国に対してちょっと強いこと言えないっていう、それはもちろん当然わかる、左あのこの間のフランスのスーパーマーケットがねあれされたみたいなことになったら非常に困るわけで、そうなんだけども、だけどもあのエコノミーよりかもっと大事なものがあって、それはヒューマンバリューだってね、人間の価値だ、ってことを、まあおっしゃるわけですよ、ね、 でこれはなんていうかな、こういうことをそのヨーロッパの普通の人たちね、普通の人たちっていうのは仏教徒じゃなくて、まあ、普通に、政治をやってる人、あるいはビジネスをやってる人たち、まあ、いわゆる普通に世間で働いている人たちに向かって、こういうことを言われて、でそれがまあどういうふうに受け止められたかも、もちろん非常に興味あるんですけども、で今の話を、ね、聞いたら、まあなんか非常にあまりにもありきたりの話、に思えるかもしれないんだけども、そのいかにも当たり前に、あの今までの枠組みの中で完全に理解できる話、ってところにね、実は問題の本質があるということを言いたいんです。要するにどういうことかというと、これどういうことか、理想 vs 現実じゃないですか、ね、非常に単純なレベルで言うと、法様は理想主義者、ね、ヨーロッパの政治やビジネスやってる人は現実主義者、ね、で現実を取るか理想を取るかっていう非常に単純明快な話に単純化しちゃうんですね、我々っていうのは。そしてそれぞれの分野陣営に分かれて安さを言うわけですよ。で非常に単純で、現実のリアリストから理想主義者をね、宙に浮いた話とかね、いくらでも批判できるわけですよ。でもちろん理想主義者から現実にはそれはもうまたいくらでも批判できちゃう、ね、でもしそれが理想主義 vs 現実主義なんていうあまりにもつまらない人間論になってしまったならば、これ実はあまりにもつまらないわけね。でこのつまらない、だけどもあまりにもつまらないんだけども、だけどこのあまりにもつまらない、二元論、二項対立の中でほとんどの人が実はなんか生きているっていうのかな、のが、いや実はまあこの地球上の現実じゃないですか。で ここに関してね、ちょっとでもなんていうかな、私もこういう問題に関しても、まあ、うちの新聞をはじめとするね、いろんなメディアでの発言とか、まあ、いろんな人たちの発言を読んだり聞いたりしてるし、あるいは実際に人に会ってね、聞いたりしてるし、なんだけども、なんかね、みんな、このことに関して、やっぱりあまりにも混乱と誤解と混乱。混乱と誤解か、ね、混乱と誤解がある、だから、ね、今日のね言いたかった主題の一つは このちょっと混乱と誤解をちょっときれいにしておきたいですよ。でそうじゃないとねこれこそが、みんな世間、我々が持っている一つの物差し、でこれが何て言うかな、地球上の全ての人だと、これこそが真理であってね、でこの真理でもって物差しを当てて物事を理解しようとしている。で その結果この物差しでもってダライ・ラマ法王のロンドンでの発言をこうこうにこうやって物差し当てたじゃん、当てるとしたらね、ああ法王様って理想主義者だってねそれでヨーロッパ のビジネスや政治やってる人は現実主義だな、要するに理想主義 vs 現実主義ねっていうね、っていうようなあまりにもつまらない結論しか出てこないんですよ、ね、で問題は結局私らが持ってるこの物差しね、でこの物差しはメディアの人も持ってるし、メディアの人だ、メディアの人なんて特別な人がいるわけじゃないですからね、メディアの人だって普通に、普通の人たちがそのメディアっていう分野で働いてるだけの話だから、でそれでメディアのその人たちによって書かれた記事ね、あるいは BBC の放送があって、でそれを 聞いたり、ね、あるいはそれでもって朝日新聞、ニューヨークタイムズ、ね、いろんな新聞に記事が書かれて、それをまあみんなで読んで、それによってなんか世論というのが形成されちゃうじゃないですか、ね、だけども問題はその我々が持っているこの物差しそのもの、つまり法をもう一回言いますと、法様の話を聞いて現実主義 vs 理想主義なんていう二項対立のとこで、理解しようっていう、ってしてしまうでところに今日の最初に、導入部分としてね入れた木田さんの話ですね、まさにこの自分が持っている物差しそのものが、これがそこのところに我々自身のがあるんだっていう、我々はこの物差しを使っていろいろ測っていこう、ね、いろんなことを理解していこうとしてるんだけども、実はそうじゃなくて、この物差し持ってること、この物差しそのものが実は私そのものだなと。だけども世間はこれに気づいていないってことなんですよ。でそれでね、なぜ普通は理想主義 vs 現実主義なんてことになっちゃうのかっていうことなんですよ。で私はね、法王様っていうのはリアリストだと思ってるんです。で仏教っていうのは究極のリアリストです。究極の現実主義者です。それは法王様はもう究極の現実主義者だし、仏教というのは究極の現実主義だ、まあ、だからもちろん現実主義の意味まさに意味にかかってくるわけでね、だから今そこで現実主義って言った場合の現実とは何かっていう話になるんですけども、ここをねきちんと押さえてほしい。もう一回言いますと、仏教というのはやっぱり究極の現実主義なんです。で、それが私が今仏教で究極の現実主義で言った場合の現実とは何かっていう、ね、話をもうちょっとしないと、どうもねここら辺が仏教の話、宗教の話が全然今伝わっていかないね、根っこの部分にあるだと思うんですけど、ね、今日は最初に言ったように今日の話の焦点は新しいことについて喋るんじゃなくて、もっと普通みんなの我々が持っているいろんな混乱と誤解のその根底にあるもの、ね、根っこに部分にあるものについて今話をしているんですけども、そうじゃないとその根底にあるものを理解した上でそれを取り除いていかない限り混乱と、誤解は避けられないし、で混乱と誤解がある限りはいくら瞑想をやったっていくら仏教を勉強したってどうも入っていかないっていうことなんですよ。でこれどういうことかっていうと、どういうふうにね仏教が現実主義なのか非常に簡単な話で諸行無常をまともに見てるからなんですね。まあ、これ言ったらおしまいだけどもねこれを言ってで、これはなんていうかここで、ね、非常にこれはもう現代が持っているいろんなタブーにまともに触れざるを得なくなってしまうんですよ、ね。まあ、私はもう完全に現代社会が持っているタブーについて、まあ、今までずっと話してきましたけどね、仏教を勉強しようとする人たち、修行しようとしている人たちがまずねやんなきゃいけないのは、世の中って言ったって別に世の中がどっかに存在してるわけじゃなくてね、私が世の中なんだし、望月さん自身が世の中だし、カーナさんが世の中なんだしね、だから別にカーナさんが今からなんか世論調査なんかする必要ないわけでね電話かけてなんか1000人に無作為で電話してやる必要もなくてね、そうじゃなくて自分自身の中にある世の中をチェックすればそれでいいんですよ、ね。 で今のね、あの世の中っていうものの、いろんなタブーがあって、でそれは、はい、じゃあこれもうタブーにするから、タブーにしましょうね、ってなんか選挙で決めたわけでもないし、あのあるいは明確にね、あこれはもうタブーにしましょうって、ね、きちんと意識した上でね、あのタブーになったわけでもないんですよ。そうじゃなくてタブーは本当にタブーとなって、もうみんながもう、あるいは例えばこの仏壇があってね、これはタブーだとするじゃないですか。そしたらでも これをタブーと、今日ね、2008年の5月、今日ね、あの何日から、あの今日25日からね、2008年5月25日からこれをタブーにします、いいですか皆さん、そう決めますよって言って、明日からはもうこれについて一切触れないっていうね、そんな風にして決まったんじゃないんですよ。決まったわけでもないのに、どういうわけかこの一方案のこの部屋にいる人たちがもう見ないことになってる、これについて。で これでこの仏壇で大きいじゃないですかね、これ浄土真宗の仏壇ですけど、ね、だからこの仏壇はこの一方案の部屋からすれば、ね、非常に無視できない存在なんですよ。無視できない存在なんだけども、一応ないことにしようですね一応ないことにしようっていうあの話になるわけで、こんなの誰が決めたんですか。誰も決めてないんですよ、ね、今、ね、この部屋何人かいるけども、何人かがあのそういうふうに決めましょうって決めたわけでもなくて、いつの間にかなってたわけ。なぜか、簡単な話じゃない、見たくないからなんです。私も見たくないし、カナさんも見たくないし、望月さんも見たくないし、虫さんもお姉さんも見たくない、ね、みんな我々見たくないんですよ。だから我々が見たくないものを、ね、私だけ見たくて、もう一度が見たかったら、あだったらね、ちょっとあれだけども、私は見たくないし、もう一度が見たくないし、川名さんも見たくないし、考えたくないじゃないですか、ね、だからもう我々 あの話、我々の集団の意識の中からで、それを抑圧してしまった。結局ね、これがあるんですよ。これは私今あのポッドキャストを聞いている人にも問いかけたいんだけどもね、まあ、こんなことあの私もうはっきり言って、私は受ける話はしてませんから受けない、あの受ける話しようともいかでもできるんだけど、もうなんか、まあ、そんなことでするつもり今全然ないから、今全然あのそういうか真実の話をしたいと思ってますから、だから我々はね、その我々世の中って、さっきも言ったけども、世の中の別なものがあるのは、私らが世の中なんだから、その世の中である私らが見ないようにしたもの、それが誰が決めたわけでもない、法律で決まったわけでもなくて、あのそういうものがあって、で そのために、この一人一人がで構成された世の中からこれが一応ないものになってしまったっていうのが現実じゃないですか。だけどもこれは恐ろしく現実否定なんですよね。なぜかといったら、存在しているものを存在してないかのように扱うんだし、あるいはこの大きな仏壇っていうこの一方案の部屋の中で非常に大きな位置を占めるものをまるでないかのように扱うんだから、無理があるんですよ、 あらゆる意味で。いいですか。でだけどもこれもちろん何言ってるか、生老病死のことを言ってるわけですと、ね、人間が生まれた以上年取って病気になって死んでいかなきゃいけないっていう、ね、現実があって、だけども、これはやっぱ触れちゃいけない現実であってね。で、これと、ここになんかものすごく深いブラックボックスがあって、まあみんなもそこにブラックボックスがあって、そこわかんないから、そこに何とかして抵抗しようとね、ことを、人生のすべてをかけてしまう。 でこれをなここあのなんていうかなそのあのここに行かないために何が必要か、ね、もちろんお金が必要だし、ね、お金のためには、世の中の地位も必要だしパワーも必要だし権力も必要だしね、全ての事柄を、自分の人生の全てをそこに当てていってしまう。だけどもあのだけどもこれもねあのそこで私らはお釈迦様とかあるいはこういうリコチェたちとか本当の真実をあの言ってくださる人たちの話を聞かなきゃいけないんですよ。でこの人たちは何で、あるいはもし法様とかね、なんて言ってるか、なんておっしゃってるかって言ったらば、無理だって言ってるわけですよね。無理だ、何が無理かって言ったらば、それを無視し続けることがない。でそれであのね、結局ここがね、あのもう私が今話していることが、宗教っていうものをめぐるあの今の地球上の特に、我々のが、まあ、もちろん戦後日本の社会で生まれ育った人間が全てあの共通に持っているものなんですけども、特に、戦後に日本で生まれ育った人間、と、まあ、あと、まあ、地球上の、ね、多くの人たち、ほとんどの人たちが持っている ある何かある種の世界観があって、でそこを乗り越えていかない限りあのどうにもならないですよ、ね、だから、仏教っていうのはまさにその現実を指摘するわけでしょ、ね、ここに大きなブラックボックスがあるよって。だけどもそれを指摘するお釈迦様とかあるいはダライラマ法王とかあるいはこういうリンポチェたちとかがどういう思いでそれを指摘しているのか、あるいはどういう表情でもって指摘しているのか、ね、それを見てほしいんですよ。でそこが本当に鍵になってくるわけ、ね、でどういう表情か、まあ、お釈迦の人生は苦であるってね、暗い顔してね暗い顔してお釈迦様がおっしゃったか、そんなはずないんですよ、ね、あるいは王様がどうせあの人はニコニコニコニコしながら人生は苦であるって言うんですよ、おっしゃってるね、あるいはリンポチェたちが、でそこがね、あの本当に鍵になってくるんだけども、カナちょっと開けてくれ、ちょっと片付けて、はい、いっぱいですよ、
いっぱいです、
はい、はい、です。だけどね、そこら辺であのここがね鍵になってくるんだけども、ちょっと今ねあの先週の話とのつながりになるんだけども、お釈迦様とかあるいはダラマ法とかあるいはリンポシェダスとかがなぜあの我々に現実を見なさいって言うのか、それは我々を絶望させるためではないんですよ。そうじゃなくて、そうじゃなくて我々をもっと別の次元へ連れていくためなんですよ、ね、でそこで、まあ、あのこの間からの流れから言えばね、水平と垂直っていうふうな概念を今ちょっと使ってますけども、まあ、これ概念に過ぎないからね、あの あのそんなにあの、まあ、適当に使ってもらっていいんですけども、その この間からの流れで言うとね、その人生は苦であるっていうことはね、この我々がこの水平面が世界の全てと思っている限りはどこをどう考えたって行き詰まってるよってことだったじゃないですか、ね、いいですか。 でそれは水平面しか見えない人たちにとっては死刑宣告じゃないですか。はっきり言って死刑宣告なんですよ、これは。だってこんなとこに希望はないよって言ってんだからねで、そして これが全ての世界だったらば、それが世界の全てだったらばね、この水平面がね、だったらばこんなに絶望的な宣告っていうのはないんですよ。だからまさに死刑宣告なんですよ、ね、だけどもそんな単なる死刑宣告をお釈迦さんの方がされたのか、ダライの方がされたのか、そういう話じゃないでしょ。それはこの水平面しか見えない我々を、この水平面からの外の世界、別の次元を見させるためのものなんですよ、ね、でそれがね、なかなかほとんど理解できない、っていうのは結局この、水平に対して垂直の次元ですね。で結局もうこの混乱と、誤解とそして絶望とね、の究極的な原因はもう一言で言って、このやっぱり垂直面がピンとこないってことなんだと思う。結局そこに尽きるんだと思う、ね、だからこの垂直面が結局ピンとこないから、そのピンとこない人にとってやっぱり水平面しかないわけでしょ、ね、だから水平面しか ない時に、それが苦でやるよって言われたらたまったもんじゃないじゃないですか、ね、たまったもんじゃないんですよ、ね、だからそういうことを言うお釈迦はなんて嫌なこと言うんだってなるし、ね、なんて嫌なことを言うんだっていうね。それがね、私は そこら辺が、実はほら、私はもういろんなこの頃も来た人間としてずっと日本の世の中、日本の世間や、ビルマとかインドとかずっと渡ってきた人間だから、分かるんだけども、なんていうかな、非常に今の世間っていうのはアンチ宗教っていう雰囲気があるのね。でそれは単にね、アンチ宗教っていうのが、まあこれは歴史的に言ってもね、日本戦後の日本は宗教を否定しましたとかね、だから、それがあるとかね、あるいは日本の戦後では、まあ、ちょっと宗教っていうのはいかがわしいもんだとかね、あるいは 実際におかしなことしたさ、いろんなね、教団があった、ね、それも事実で、それで世の中全体が宗教といえばいかがわしい、ね、いかがわしいどころかなんか嫌だっていう、そういう空気があって、でちょっとでも何宗教何言ってんのかなと思って、なんか言わない文庫でブッダの言葉なんか読んじゃったらね、ダーマパダね読んじゃったらは、なんかそんなことしか、なんか絶望的なことしか書いてないとかね、なっちゃって、でもたまたまじゃないってね、ことだから、その今の世の中を覆っているある種のアンチレリジョンですね、アンチ宗教の雰囲気、それは結局ね、この垂直が全然見えない、あるいは垂直っていうまず発想すらない、あるいは、発想があっても概念があっても全然ピンとこない、ね、でそれでその人ですので、この水平が全てである。でそれで宗教はまず何て言うか、どんなキリスト教だろうが仏教だろうが、もう宗教が言うこと簡単なんですよ。そのまず最初の第一歩として言うことは、この結局水平面は完全に行き詰まってるよっていうの、そういう話じゃないですか、ね、全てそこが始まるので、キリスト教もそこから始まるし、仏教もそこから始まってるじゃないですか、ね、でその水平面がである限りは完全にあんたの人生行き詰まってるよと、キリスト教もだし、イエス様もそう言われるし、お釈迦様もそう言われたならば、たまったもんじゃないわけですよ。この水平面しか見えない人にとっては、ね、だからそういう話は聞きたくないってことになって、なんとかこの水平面にいながら、なんとか、いいことを求める。 ですよ。だけどもここになんか嫌なブラックボックスがあってね、この嫌なブラックボックスにズルズルズルズルってなんか引き込まれていくのわかるから、なんとかそこに引き込まれないように、しようとして、でそこをするのがお金であり権力であり、ね、地位でありである、例えば何とかしてそれを手に入れようということに人生の全てを、あの全てのエネルギー目的を割く。だけどもどうしてもズルズルズルズル引っ張られていくから、どうしても絶望になって、それでも一瞬だけでもね、あの健康診断と人間ドック入ってどこにも悪くないって、ああじゃあもうちょっと大丈夫だってねぐらいになって、ね、でそこでなんとかまあ今日一日楽しく生きていければそれでいいやっていう、となると結局どうなります、その結果どうなるかという非常に簡単なことで、現実から離れちゃうんですよ、ね、なぜかって言ったらば、まず一つはこの存在している現実を否定してしまった、あるいは見ないことにしてしまった、あるいはタブーにしてしまった、ね、そしてそれに何とかしてあのこのブラックボックスに入っていかないようにするのに、全力の自分の全力の全てを尽くしてしまう。でそれで本当にあの入っていけないんだったらそれで目指しになるんだけども、結局そうならないじゃないですか。だから結局ある意味無駄な抵抗してるわけですよ、まあ、これを言ったらもうおしまいなんだけどもね、うん、だからあのだけど宗教っていうものが本当の宗教だったら何を言ってるかって言ったらば、結局このまずね、キリスト教だろうがイスラム教だろうがユダヤ教だろうがあの、インドのヒンドゥー教だろうがね、別にヒンドゥー教っていう別宗教があるわけじゃないんだけども、あの仏教だろうがね、あの言ってるのはこの水平面は完全に行き詰まってるよって話だったでしょ。これはもう何回も言いますけども、絶望させるためじゃないんですよ、ね、そうじゃなくて、ね、垂直の次元、そこに、連れていくというか、その垂直の次元の存在に気づかせるためのものなわけです。なぜかって言ったらば、もしなぜそれをするのかって言ったらばね、あの時には非常にきつい言葉を使いながら、なぜかって言ったらば、結局もしね、私らが垂直の次元に目を向けないで、水平が全てと思って水平の中で安さもっさしているならば、それでもって人生終わっちゃうからなんですよ。いいですか。で人生終わっちゃって、で結局ここには回答がないんだから、回答がないところに回答を求めるっていう形の人生になってしまって、結局人生失敗したわけだ。これとんでもないことなわけですよ。要するに回答がないところに回答を求めちゃうんだから。それで、あのじゃあ回答どこにあるのかって言ったらば、このもちろん垂直の次元にしかありえないわけですよ。だから全ての宗教の構造っていうのは、結局この水平、しか見えないで生きている人たちに、水平の世界で生きている限りは人生行き詰まってるよって時には強い言葉を言いながら、それはその人たちを絶望させるためじゃなくて、全く違う次元に気づかせるためなんですよ。結局そこに尽きるわけ で、だけども現代の最大の不幸、それは現代のその、今ちょっとテラバウダ仏教勉強してますとかね、チベット仏教勉強してますとか、禅寺に行ってますとかね、いう人ですら、あの陥ってる不幸っていうのはもうはっきり言います、垂直の次元が全然ピンとこないっていうね結局そこに尽きるんです。もうあの結局それはね、もう理論が分かんないとかね、概念が分かんないとか、あのとかの話じゃなくて、要するにもうピンとこないんですよ。ピンとこないから、まあ、ピンとこないっていうのはいろんな意味でね、そのなんていうか感覚としてつかめないとか、要するに、まあ、ピンとこないわけね。ピンとこないからどうしてもそれが信じられないわけ、ね、 で禁じられないから、うん、これ不安だよね。あの生地仏教なんか勉強しちゃうとどうするんですかね。ね、川野さんが仏教ちょっと勉強して人生楽でやる。
あ、そうか
って思ってね。それで、ね、この水平面割とあと自分の人生行き詰まってるとか分かっちゃったわけでね。だけどもどう考えたってこの垂直がピンとこないとなったらね、川野さんの人生完全に行き詰まっちゃいますよね。そうじゃないですか。でそれであのピンとこないからなんかメソメソとやればピンとこないようになるじゃないかと思って、ね、で自分は今までなんとかメソとやってたからどうもダメだったからじゃあちょっと別のメソとに変えようとかね、あの自分はあのこの先生じゃダメだからあビルマのあの先生にだったらじゃないとってねなってやさもさして、まあ、それはそれでいいんだけどもあのいいんだけども、ね、あの本当の問題はでもじゃあどうやってピンとくるんですかって話でしょ。で結局ここなんですよ。でそのどうやったらそこがピンとくるのかっていう、ね、で結局そこに尽きるのね。でそれはもうメソッドじゃないんですよ。メソッドっていうのはそのピンときた後で深めていくためのものであって、いいですか、その最初の引っかかりっていうのはちょっとメソッドではないわけ。これね、あの私今ちょっと YouTube で苦労してるけど、あのね、YouTube なかなかダウンロードできないんですよ。ある動画でダウンロードできるんだけども、ある動画できなくて、っていうのはあの動画クリックするじゃないですか。それで本来だったらダウンロード始まって、あのタスクマネージャー使えば、あのどのぐらいネットワークが働いてるか見えるんだけどね。だから一旦引っかかっちゃえばあのダウンロードブーッとあの始まって、それでどんどんダウンロードされて、まあ、動画が見れるんだけど、最初の引っかからなくて、ね、それである動画がダウンロードできなくてどうしてなんだって今ちょっと同じなんですと相談してるんだけど、ね、分かんなくて。だから瞑想メソッドも同じでね、瞑想メソッドっていうのは引っかかってからの話なんですよ。引っかかったならばあとはそれを深めていくのに、はい、じゃ あの気づいたでしょ、そしたらば今度はね息が短いか長いかを無視して見てください、ね、じゃあ川野さん今度はね長い息の始まりと真ん中と終わり、ね、それで吐く息の始まりと真ん中と終わり見てってってね、そういうことを言えるわけですよ、ね、でそうすることによって今度今まで吸ってるか吐いてるかじゃなくて、さらに一歩踏み込んでそれが短いか長いかを見れるようになったね、あるいは始まり真ん中を見えるようになったって言ったら、どんどん水木さんや川野さんのそういう先が深まっていくわけ、ね、でそれによってどんどん瞑想体験ももちろん深まるわけですよ。だけどもそれはある引っかかってからの話なのね。引っかかるところはどこかっていうと、要するに息を吸いながら吸っていることに気がついている、息を吐きながら息を吐いていることに気がついている、この気がついている気づいていることね。で これはもうずっとこの2月以来ずっと言ってきたことだけども、この気づいている気がついているあのとこにもうすでに奇跡が起こってなきゃいけないわけ。その時に奇跡が起こらなくてあのほらアナパラダ4段階があってね、これはまず1段階だから 2があの長いの短いの見て、3つ目が始まり真ん中見るから、まあ、最初でもダメだったらでも2番目3番目やればできるだろうなんて思ったっていかないんですよ。いかないわけ。川野さんが最初のところでミラクルが起こってないと、最初で失敗してたらあの次の段階行ってもうまくいくわけないんですよ。だって入ってないんだから。じゃあどこに入ってないのかって言ったらば、垂直の次元に入ってないんです。でつまりね、もうはっきり言うけども、あの吸ってる時に吸ってることに気がついてる、吐いてる時に吐いてることに気がついた時に、まあ、今ミラクルが起こるって言ったけど、ミラクルが起こるってことは垂直の次元に入ってるわけ。そこにしか入りようがないんですよ、ね、で入ったならば入ったんだからそれはわかる なぜわかるかって言ったら、今までいたとこと違うから、今までいた次元と全然違う次元に入ったから。それはなんていうかな、あの次元、今私次元とかそういう呼び方してるけども、これどんな言葉使ったっていいんだけども、あのある今まで生きてきた次元があるでしょ。そしてある日ミラクルが起こって、どうやって起こったかって言ったらば、吸ってる時に気がついた、吐いてる時に吐いてることに気がついたら、その気づいた時にあるミラクルが起こって、ある全然別の、次元にダイメンションに入っていった、ね、でだからそこで入んなきゃもうダメなの。そこで入れなくて、でその後あのなんかメスメットと細かくしていったって無理なんですよ、そのね。でもしそこで入れたならば、入れた後望月さんや金さんがもっともっと細かいメソメソと学んでいったらね、それはどんどん深まります、ね、サティがどんどん強くなるし、でメソ体験がどんどん強くなる。だけどもまず入るのはそこで入んなきゃダメなの、ね、でそれでだからさっきのピンとこないって話になるとね、まあ結局ね、私もいろんな人の話も聞いてきたし、まあメールももらうんだけどね、で結局私気がついたのはね、ある人がなんでこの人こんなにメソメソとを気にするの、なんか非常に細かいことよく知ってるしね、でなんか私みたいにずっとミャンマーいたからね、ミャンマーでなんか特別なメソメソで学んできた、まあ学んできたけども、まあだからあるんだけどね、だけどそれにしてはあまりにも気にしすぎっていう、そのメソメソの細かいところとか、なぜなのかなと思ってたんだけど、まあ非常に簡単な話で、いやピンときてないんですよ、ピンときてないんだけど、ピンときてないから、そのピンと来ないのを何とかしようと思って、で自分はメソメソの細かいところを知らないからピンとこないんだと思ってね、それでもって必死になってなんかあの 探すんだけども、そうじゃないんですよ。そうじゃなくてね、この最初の第一歩はそんな細かいメソメソなんか必要ないんですよ。たった一つでいいわけ。吸ってる時に吸ってることに気がついている、吐いてる時に吐いてることに気がついている、こんなみんな知ってるじゃないですか、ね、このみんなが知っているこの一番ベーシックなメソッドというのはメソッドだけども、それを使ってた時に、気づいた時にもう別の次元に行ってます。なぜかって言ったらば、それまでは我々がこういう思いによって突き動かされて生きてきたんだけども、あの気づいたらば我々はこの突き動かされてきた思いから離れているから、ね、でその離れた時に我々は、この水平面というのはある意味、別の言い方をすればね、我々のエゴによってできた世界だから、ね、でそのエゴイコール私という思い込みによってできた世界だから、ね、でそれで我々が息に気がついた時に、我々は自分のいろんな思い、シンキングと、まあこれはあのエクアトーさんの言葉で、ディスアイデンティファイという言葉が盛んに使われるんだけども、あの要するに今までそれが自分だと思っていたものから離れることなんですよ。これがもう空想の空想で、あのディスアイデンティファイという言葉は非常に私はいいと思うんです。これは今までそれが自分だと思ってたもので自分だと思うっていうことすらもう気づかずに、ひたすら自分だと思ってたものね、うん、ものから我々は息を吸っていくのに気がついて、息を吐いていくのに気がついた時に、それは単に息に気がついてるだけじゃなくて、自分の思いにも気がついてるんですよ。自分の思いに気がついくってことは、気づくためには離れなきゃダメでしょ。ね、離れない限り思いなんか気づけないじゃないですか。ね、カーナさんが怒りに任せてうわーって怒ってるそうになったら、怒りなんか気づけないんですよ。だから自分が怒ってることに気づいた瞬間に、自分と怒りとの間にスペースが生まれるわけね。でそのスペースが生まれた時に、 カナさんイコール怒りだったのが怒りイコールカナさんではなくなるんですよ。でも怒りはありますよまだ、ね、怒りはあってだけども怒りはあるんだけどもその怒りを自分と見るそういう思い込みがもうないんです、ね、でそれがその奇跡が起こんないとどうにもないわけならないわけ、ね、それがどのぐらいの奇跡かっていうとそれは水平から垂直へ行く奇跡なんですよ。なぜかこの水平の世界っていうのはこの自分いろんな思いイコール自分っていうものによって作られた世界だから、だからそれを自分を外から見ることによって自分思いイコール自分っていうものが崩れたわけでしょ。それがディスアイデンティファイされたわけですよ。自分じゃないとなったわけだから、だときにもう我々は水平と垂直の2つの次元が同時に見えるわけっていうことになるわけで、この水平と垂直の2つによってこの世界っていうのは実はできている。でまあこの関係はどうなるかって、まあ、非常にこれ面倒くさくなるんだけども、それはそれは仏教哲学者に任せればいいって、まあ、その構造はね、まあ、ゆくゆくは見ていきたいと思いますけどね。だけど、まあ、今はそんなことをする必要がなくて、とにかく今大雑把に2つの次元があるっていう、ことを見てほしい。でその時に宗教のね、キリスト教だろうが仏教だろうがが言ってることをイエス様だろうがお釈迦様だろうがおっしゃってることはね、この水平の世界が全てである全てであると思い込んでいる我々、凡夫の人たちにお前がそう思っている限りお前の人生完全に行き詰まってるよっていうことによって、それは脅かすためじゃなくて何とかしてこの水平面ではない別の次元を見させるためなんですよ。だからお釈迦様は何も人生苦であるよって言いっぱなしにしたわけじゃないわけで、言いっぱなしにしたら絶望しかないじゃないですか、ね、で言いっぱなしにされたわけじゃなくて、言いっぱなしそう言われた上で、はい、じゃあ呼吸を見なさいってねおっしゃったわけですよ。なぜかって言ったら呼吸を見ることによって全く違う次元が見えてくるからね。でそのためにはまず絶望しなきゃダメなんだわけですよ。ここにいる限りもうどう考えたってダメなんだという絶望とともに呼吸を見たら、その時に初めて別の次元の存在が見えてくるっていう、ね、そういう構造になってるわけ、ね、でその構造が見えてこの垂直の次元 がリアルなものとしてピンときたもピンとし自分のピンとくるものとして本当にね、なんていうかな、パリの経典にこう書いてありましたとかね、チベットの経典にこう書いてありましたとか、なんとかリンパチが言われたとか、なんとか聖堂が言われたとかね、そんな話じゃなく、そんなの他人一言じゃないですか、人から聞いた話じゃないですかね。そうで、まあ、もちろんその話も必要なんだけども、その上でその経典に書いてあることなんと、その先生たちがおっしゃられたことね、それを、自分自身がピンとこないと、ね、全然生きる力になるわけないんですよ。だからその上で、それを一生懸命、やって、ね、水平面で完全に行き詰まっていた自分からようやく垂直の次元が見えてくる。た時に、イエス様もお釈迦様も何をしようとされてたのかが非常にきれいに見えてくる。となったらば、じゃあ急所はどこかって言ったらば、もう簡単な話で、どうやったらこの垂直の次元がピンとくるかのにそこに尽きるわけ。ピンとこなかったら無理なんですよ、これは、ね、全然そんなもん安心ならないじゃないですか、ね、カナさんがもうね、安心できないんですよ、そんなものは。いくらね、経典に書いてあるとかね、あるいは先生たちが言われたとしたもん、ね、でもだからどうやったらそれがピンとくるのか、それピンときたならば非常に明確にこの今の私らが 水平と垂直の2つの次元によってこの世界を成り立っているんだっていう、ね、まあ、これ今非常に大雑把な言い方してますけども、なぜかというと垂直と水平どういう関係になってるかまだ言ってないんだけどね、まあ、今とりあえず2つの次元があるとしか今言ってないですけども、では見えてね、たらば、いよいよ生き方としては、どうなるかって言ったらば、この垂直の次元を深めていくっていうあり方しかありえないんですよ。なぜかって言ったらば、この垂直が全てと思って、ね、この世界の中で何とかしようと思う生き方、あるいはこの世界にブラックボックスがあるからね、小籠包してブラックボックスがあるから、それに何とか引き込まれないように何とか抵抗しよう、ね、でその抵抗するためにお金と地位と名誉と、ね、権力が必要だから、それを何とか手に入れようっていうような生き方があまりにもあまりにも無残だっていうことが、ね、見えてくるじゃないですか。だからもちろんね、この世界っていうのはこの地球上っていうのはもちろんいろんな経済活動もしなきゃいけないし、ね、別に、医療活動もしなきゃいけないし、ね、きちんとした政治が行われなきゃいけないし、ね、なんですよ、ね、だからだけどもそれも今言ったような水平と垂直っていう2つの次元をきちんと理解できた個人個人によって成り立った社会っていうものがあって、そういう国家っていうものがあって、そういう国家が一つの地球共同体というものを作っていったとしたら、ね、そしたらばビジネスっていうものの位置づけ、政治活動、政治っていうものの位置づけ全体の中で、ね、それが見えてくる。だから王様のね、もう一気の話まとめますけども、王様のヒューマンバリューっていうものがビジネスよりか上だっていうのはね、単に理想主義 VS 現実主義なんて話じゃなくて、そうじゃなくてビジネスとかなんとかっていうものもやっぱり結局もっとこの大きなリアリティの中の一部なんだっていうことなんですよ。ビジネスだろうが政治だろうが、ね、それはあくまでもその現実の全てじゃなくて、もっと大きな現実の中のある一部がビジネスであり政治である。だからこのだからビジネスとか政治がどうでもいいとかね、無視していいとか、そんな話じゃないんですよ。それはきちんとやらなきゃいけないし、きちんと政治を行われなきゃいけないんですよ。行われなかったらどうなるか私はもう知ってるじゃないですか、ね、だけどもその政治とか経済っていうものも大きな、もっと大きなリアリティの中の一部としてきちんと位置づけた上できちんとやっていくとなったらば、ビジネスのためにヒューマンバリューをないがしろにするっていう生き方が根本的におかしい。それはなんか理想に反するがおかしいじゃないんですよ。リアリティに反するからおかしいんですよ。現実に反するからおかしいんです。現実主義者じゃないんですよ。現実が見えてないんですよ、ね、だからそういう意味でね、王様っていうのは究極のリアリストですね。イエス様っていうのは究極のリアリストだし、お釈迦様っていうのは究極のリアリストである、ね、そこを見てほしい。で それを見るためにはやっぱりこの垂直 がピンとこなきゃダメよ、ね、概念としてだったら変な役にも立たないですからね。だから概念としてだったらば、どうせそんなものは未来に持ってくるじゃないですかね。どうせ川野さんが来年ぐらいで、まあ、10年後ぐらいを予想しちゃってね、10年間一生懸命なんとかメソッドやれば届くなんていうふうに妄想しちゃうじゃないですか、ね、そしたらば川野さん のこれからの10年間っていうのはなんかいろんなメソッドを探す旅になっちゃってね、日本ではどうしようもなんかビルマ行くとかね、ネパール行くとかっていうことになって、まあ行ったっていいんだけども、行ったってもいいんだけどもね、そういう話になっちゃうんですよ。だけどそうじゃなくて、今まあ、文字でありますけれども、今この瞬間に、別に瞑想、まあ、時にこのバーティカルな、ね、次元をピンとくること、ね、そのピンとくるためにはもう最初は勝負です、ね、10年後とか期待しないでくださいよ、ね、10年後とか待たないでくださいよ。あるいは あのいろんなメソッドってあってこうやって段階があるからね、まあ最初はダメでもそのうちこのぐらいになったらいくんじゃないか、いくわけないんです。もう最初で勝負です、メソッドっていうのは、ね、でそして最初で勝負して最初で入ったならば、その後もちろんこの段階は意味あります、ね、あのアナパナだったらね、何段階で両段階ですかありますね、あれも一つ一つ見て、ね、ただだけどあれは息を吸って息を吐いて何とかで何とかってことは気がついてます、何とか何とか気がついて、ただやってるだけじゃないですか、ね、だから一番大事なのは息を吸って息を吸ってることに気がついているっていう、この最初の第一歩のところで一気に勝負をかけなきゃいけない、そこでミラクルが起こんなきゃいけない、起こんなかったとしたらはどっかおかしい、そのミラクルが起こるためには、そういうその欲しい欲しい欲しいっていうものを、投げ捨てて、そしてこの水平の世界ではもうどうにもならないんだっていう、そういう出離の願いですね、涅槃魔ですね、出離の願いを起こして一気に入っていく、入っていったならば、あの最初のねミラクルが起こったらば少なくともピンときます。そしたらばこの、まあ、もちろんまだ水平と地上がどうなるかとか垂直がどのぐらい深いかとか、ね、そんなことはそれはまだ後の話であって、少なくとも垂直の次元があるっていうことをピンと来なきゃダメなわけで、そのための、そのためにはもうメソメソッドじゃないんですよ、メソメソッドっていうのは入ってからの話、繰り返すけど、つまり私の YouTube で言えばあのダウンロードはダウンロード引っかかってからの話なんで、引っかかんなかったら YouTube はダウンロードできないのと同じで、はこの垂直の次元に入らないとあのその瞑想が深まっていくってことは成り立たないんです。入った上であとはメソッドを使いながら深めていくって話です、ね、メソメソッドの細かいことを やることによってなんとかそのうち入れるだろうって話じゃないです。入るには一発勝負です、ね、あのそういうあれでしてくださいね。あごめんちょっとまたいい、すみません今日これで誤解と混乱が解けたかどうか分かんないんだけど余計にこう混乱と誤解が増しちゃったかもしれないけども、あの、まあね、あの今日私が言ったようなとこがどうこうどう考えたって皆さんのメスをお邪魔しているものの、本質です。それ以外ありえないんです、ね、それは全能座禅やっていようがテラバのメスやっていようがチベットのメスやっていようがそんな関係ないですよ。そういうような関係あるのもその一歩入ってからの話であってね、あの 入らない限りは全盲テラバードもチベットもあったもんじゃないです、ね、あのただそこを気をつけて、皆さんあのちょっとやってください。それでも、ま、納得いかない人は、まあ、あの一般来てください。来週またセッションやりますからね、あの、まあ、男性だったら泊まれますしね、あのぜひいらして、一緒に、ね、この垂直軸を、まず感じ取ること、ね、そこから始めましょう、ね、あのですね、すいません今日も大幅に動かしてしまう、まあ、ベサガベサガだからいいですよ、あのベサガだから、あの台湾の国だともうベサガってある意味あのお正月なんですよね、あのカレンダーがここで変わりますから、ね、だからいろんなカレンダーを知るのはいいですよね、あの新年がたくさんあるから、ね、あの日本だと1月1日だけだけど1月1日の後であの旧正月ね、中国や韓国の人は旧正月があるしチベットのロサンもあるしね、それでダメだったら4月でビルマが お正月だしね、でそれでダメだったら上坂でお正月だから、あのお正月を何回も迎えられて、それでダメだったら11月ぐらいにあのインドの方はあのなんていうかなディワリっていうかな、光の祭りってあって、それもまたインドにとってはお正月で、たくさんお正月があるのはとてもいいことだと思います。はい、またすいません喋りすぎたな、じゃあそういうことですので皆さんあの垂直の次元を感じ取りましょう、はい、終わりです。